TBS Podcast。 問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、工藤官九郎さん脚本で、私がナレーション兼講談をした正月時代劇一劇が大好評でした。NHK ありがとう。そして同じく NHK の東西笑いの殿堂という生放送の演芸番組で、私こと神田伯山、客が悪いとブチギレました。今年も通常運転です。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、明けおめってことで、もう誰も使ってないよね。あれ流行ってる時気持ち悪いと思ったんだよな俺。よなんかことよろとかも言ってたでしょ。一切俺あの時は使ってなかったですけど、今使いたい。使ってた奴らの傷を掘り返すように。東西笑いの殿堂に関しては後で喋りましょう。長尺でちょ、これ大事だから。一撃が良かったよ本当にね。まあ、東西笑いの殿堂で俺は一撃食らってんだけど、まあ、それはちょっと一回置いといて、とにかくね、やっぱね、工藤さんの脚本がめちゃくちゃ良かったっていうことと、あとね、主演の染谷翔太くん、いや良かったね、あの子。さすがそのシオンが見出しただけあるんだよ。で、なんか結局ね、講談と、まあ、いわゆるその、なんだろうな、相性ってメディアってそんな良くないと思うんですよ、正直。で、なんか今、講談とメディアの相性って、まあ、今模索してる段階だと思うんですけども、まあ、本当にね、多分最大公約数、講談っていうものがかっこよく、そして意味がある形で活用されたのって、この正月時代劇の一撃なんじゃないかなって、本当に思ったね。まあ、それ多分監督の松田さんっていう、TBS スパークルの松田さん演出なんでしょ？俺らはもう裏方の名前を名指しで褒めてこうっていう。何しろ昨年の A スタジオの小林さんがとにかく素晴らしかったっていう、表方がダメな時にどれだけ裏方が頑張ってるかっていうのを示していこうっていう。いやー、よかったです。もう何よりでした。そう。で、とにかくね、一撃だから皆さん、NHK プラスで振り返りで見ることできますから、こんなにね、メディアと相性のいい講談って初めてだと思いますんで、で、メディアと相性の悪い講談は東西笑いの殿堂っていう。これがもうね、いや、ちょっと奥さん、これはね、もう言いたくないよ、新年早々。で、そもそも俺は、正月の1月1日から感じ良かったんです。結構いい感じだったんですよ。うちの師匠のとこ、まず一門でみんなでね、ご挨拶に行きまして、僕の実家とかも行ったりとかもいろいろあって、で、いよいよホテルニューオータニ。で、これが、ホテルニューオータニの幕張ってところで、150人ぐらいかな、入るのが。で、かける2ステージやるみたいな感じで、30分でいいですみたいな感じでさ。で、俺去年も出たし、一昨年も出たのかな、確か。で、バーンってつくわけ。で、マネージャーの山口さんは休みですから、その1月1日はちょうど、インド映画の RRR を見に行ってる。3時間ある映画なんですけど、2回見ちゃいましたっていう。人生楽しそうだなっていう。もう、今年のベストの映画かもしれないです。山口健一賞ですっていう。1月1日にもうベストが決まってるっていう。で、俺はその時にまあニューオータニドキドキしてて、まあ代わりにね、バイトの堀口くんっていういつもお世話になってる35歳ぐらいの子がいるんですけど、その堀口くんに来てもらってみたいな感じでさ、で、いよいよ入るわけ。したらもうニューオータニのスタッフがさ、去年もいらっしゃったんだけど、まあ優秀なんですよ。その尺台の持ち方とかもさ、バカな前座とかだとさ、こうランドセルみたいにしょんだけど、1本だけ生きがってやってさ、もう1本で壊れちゃうよみたいな、切れちゃうよっていうのはちゃんと丁寧に持って、つつつつつつって重いものとか持ったりとかして、それがすごいいい感じなのよ。で、もういよいよ部屋通してもらってさ、じゃあちょっとマイクチェックの前にちょっとカレーを食べてもいいですかって言ったら、俺去年もカレー頼んでるからそれを見越してなんでしょうね、用意してありますって。本当に用意してるのが野菜カレーなんですけど、よろしいでしょうか。俺ちょうど野菜食いたかった。っつって、でも野菜だけじゃなーって、堀口くんとさ、俺らも若いからさ、したら肉も入ってる。この牛肉うまいっすね、伯山さんつって、そうだろ堀口くん、うまいんだよつって。 これ野菜との相性も半端ないですねつって、そうだねつって、ちょうど俺らが食い終わるぐらいの頃にマイクチェックの準備が完璧じゃんと思って、帝国ホテルなんて一切飯出さねえから、あいつらフィナンシェで食いつられてたんだから、遭難寸前でしたよこっちは。出さなきゃ出さないでいいんだよ、で出てきます出てきますって一個出てこねえから、俺外食いに行こうかなと思ったら、あいつら一個出さねえんだよ。そんなことラジオでしたらもう仕事来なくなっちゃったもん。ラジオの影響力それでまあいよいよニューオータニね、マイクチェックも終わってさ、やるわけで、150人ぐらいだったかな、2ステージですよ。でまあ違うお客様が来るみたいで、正直やっぱ新年初笑いみたいなところもありますから、その前に日の小路でやってきたんですけど、でちょっとでもこういうホテルの仕事大事にしなきゃななんてことを思ってて、初笑いかなと思ったら、もうね、もう受け入れ体制がすごいの、もう出てきた瞬間うわーってなってて、もうで俺もペコッとお辞儀したら、もう楽しむ気満々なんだよ、その富裕層のその余裕っていうか、コンディションのいい老人たちが、高齢者の方、やっぱもうリタイアされてる方多いから、もうコンディション悪いやつとか、もうでかいくしゃみするジジイとかいるじゃん、ああいうのが一切ない。懐もあったかいし心もあったかい、若者が講談をやる、これは嬉しいことだ、ぜひ聞いてやろうっていう、一席申し上げたいと思いますけど、白山でございますけどもね、どうなんでしょうかね、講談聞いたことある人ってどれぐらいいらっしゃるんでしょうかって言ったら、みんなが手を挙げてくれて、僕のこと知ってますか、みんなが手を挙げて、え、本当ですかつって、いや本当に嬉しいですねつって、あ、前のお父さんなんか素敵なシャツ着てますねみたいな、めっちゃいい感じなの何これ、もう手に取るようにいい感じ。やっぱりこういう講談とか演芸ってのは1列目の真ん中が大事で、ここが笑っていただけるとすごいいい感じになるんですよねでも本編入ったらダメなんだろうな、本編がウケるわ、本編が、人情がウケる、君がわかる、富裕層だから。もうね、富裕層というのはね、心も綺麗だわ、心がいい。で子供たちもさ、どうせガキとかもうわーわー泣くんだろうな、ピシッとしてる、きちっとした身なり、ちゃんと育てられてる、富裕層だから、富裕層だからとってもいい、拍手もいい、笑いもいい、人情もわかる、お子さんもいい、富裕層最高。いやー、びっくりして俺もう終わって、一席の抜き読みでございます。わー、大野松ってお相撲の話、六代目の横綱の大野松緑之助のお話、こんな話があったとかなかったとか、まあ講談であったとかなかったとかいう時はない時でございますけれども、めでたいめでたい、いい正月、1月1日最高。六代目の緑之助のお話で失礼します。わ、堀口くん最高だね。いやでも2ステージですから、後半もありますから、後半お客さんガラッと入れ替えてみたいな感じで、でネタは同じのにしてくださいって、まあどうせダメなんだろうなって、2回目はこういう時あるんで、1回目浮かれちゃってて、やっぱ緊張感も抜けてダメなんだろうな、ところがどっこいよかった、2回目もいい、なぜかわかる？富裕層だから。本当に。俺もう富裕層相手にラジオやろうかな。富裕層ラジオ。もうとにかく松潤とか、ああいう富裕層を相手にしていく。もうとにかくいいわ。受けが違う。伸びが違う。キレが違うから。人情がわかる。お子さんもきっちりしてる。拍手も。スタッフもいい。で翌日もまた別のニューオータニ、最初は幕張でしたけど、今度は東京ので、昨日幕張でよかったじゃん、で東京になると逆にすれっからしになっちゃってダメじゃないのみたいな、で浪曲の七福姉さんっていう方がいて、この方が、まあ、先輩なんだけど前に出てくれるみたいなことにいたんですよ。まあ時間の都合もあんのかな、ありがたいことにさ、でやってんだよ。そしたら何やるかって言ったらさ、いや子供たちにもなんか喜んでもらうようにライト兄弟の新作を作ったのつって、ライト兄弟で俺初めて聞いたよ、浪曲ので、ライト兄弟が飛んでゆくみたいな、うわーってなって600人今度、もうやっぱり富裕層はやっぱ飛行機乗ってるから、もうとにかく飛行機が好き、もう移動はもう全部ファーストクラスでしょ、もうそれが違うわ、ワインが出てくるから、美味しい食事も出てくるし、富裕層のこのたしなみですよ、同じ飛行機ですよ、場所が違うだけ、ちょっと広いだけ、それで100万払える、これが富裕層ですよ。ライト兄弟がいるから俺たちはファーストクラス乗れるんだって、その恩もあるよね。だからそのやっぱ富裕層はさ、 ライト兄弟もうもりもり喜んじゃって、俺たちが空飛べんのもこういう理由だねなんていう感じで、うわあ。でもこれ浪曲こんだけ盛り上がるとさ、そのなんか三味線のない講談はさ、あんまりこれウケないななんて思ったらウケるの。明日東西笑いの殿堂があるから扇の的、そういえば稽古してないなと思って、東西笑いの殿堂で扇の的って那須野雄一のね弓を放つやつやろうと思ってるから、あ、前日申し訳ないけど稽古させていただいていいでしょうかって、まあ冗談で言うわけよ。600人だよ、これが本番だよ、ある種東西笑いのよりも。ところがそのやっぱ富裕層は度量がでかいから、稽古しな稽古しなっていう、明日頑張ってこいよっていう。で扇の的大爆笑、600人が揺れるわ、ニューオータニ東京が揺れるわけ、うわー。ライト兄弟も良かったけど那須野与一もいいね。でこれ短い話だから2席やってもいいでしょうか、いやー2席もやってくれんの。ソライ豆腐人情話グッと、やっぱね富裕層は苦労がわかる、頑張ってきてるから、経済で戦ってきてるから、世界と戦ってるから、とにかくウケるわ。でソライ豆腐もジーンとしていい感じでわーっと終わってさ、堀口くんこれめっちゃ良かったねっつって、あ、だけど昨日と違ってやっぱカレーは出てないね、楽屋戻ってきたらシーフードカレー、びっくりした。堀口くん昨日と同じカレーだったらちょっと胸が持たれるかなと思ったけど、シーフードだよ、本当ですね。何が入ってんでしょう、さっとシャジを入れたらエビだ、エビ、富裕層といえばエビですよ、エビがプリプリのエビが入ってんだよ、いや参っちゃってさ、いや堀口くんこのエビうまいねーっつって、2500円はするかもしれない、いや3000かもなんていう、盛り上がっちゃって、またフルーツを、フルーツさん参ったーっていう。でいよいよあの3日ですよ、東西笑いの殿堂、お昼ぐらいから始まる番組、生放送です。で MC がもう毎年やってますよ、爆笑問題さんと中川家さん。で俺結構東西笑いの殿堂は何回も出てまして、で演芸場と中継でやってたりするんですよ、鈴本演芸場とか新宿末広亭とか、あと大阪の難波グランド花月とか、まあそういういろいろ中継で、でスタジオがあるので、俺毎年思ったんだけど、スタジオがとにかくウケないのよ。で昨年とかまではあのコロナの影響で無観客だったのかな、だからそういうのもあって、まあ基本ウケないみたいな、それはまあいいじゃん無観客だから。で今回は20人お客入れてるっつうんだよ。で俺ちょっとね、まあこれまあ言いにくいんですけど、昨日600でやってるってのもあるんだけど、20人でスタジオだったらよほどのベテランとかの笑い屋じゃないと、これやっぱりそのお客さんじゃないから、あのやっぱリアクションのリアクターだからさ、その演芸同士でこう笑っているみたいなものをテレビの方で繋いでいくもんだから、その20人で大丈夫なのって正直思ったけど、まあでも NHK さんもかなりこのご時世に気使って20って限定してやって、でもその20はきっと大丈夫だ、だって昨日富裕層が大丈夫だったもん。だって NHK という天下の NHK、 番組を提供してる、講談とか落語の魅力を発信する場所でしょ、当然リアクターである、あれお客じゃないから、無料で来てるから、無料で来てるし、それはなんかあとなんか NHK ボールペンとかもらって帰るから、あいつら多分カレンダーとかチビッとしたやつ、そんなには出せないよ NHK だから、あんま出すと怒られちゃうから、でもそういうのもらって帰る、あいつらリアクターだから、あ、きっとやってくれる、だって昨日の富裕層が、富裕層がやってくれたもん、金払ってる富裕層が、なんて思いながら、俺もちょっとピクニック気分で、でも太田さんだとか田中さんとか中川家さんに会えるの嬉しいななんて思いながら、やっぱ相変わらず堀口くんとさ楽屋入ってくわけですよ。で今回はスタジオだから講談プラスなんか中川家さんと爆笑さんとトークも俺やるみたいな、でそのトークのテーマが西の笑いについて白山どう思うか、いや興味ねえっすって思ったんだけど、でもそれをなんか盛り上げなきゃいけないし、せっかく出るんだから、なんて思いながらさ、で、メイクさんにこうメイクしてもらいながら、すいません、つって、若い女性だったんだけど、西の笑いって言うとパンって思い浮かぶの、フリップとかで書くかもしれないんですけど、なんか浮かびます?つったら、そうですね、やっぱり髪型の大阪の人とかってこう、速度が速いっていうか、瞬発力があるみたいな感じですかね、つって、あ、それいいっすね、使っていいっすか、瞬発力って確かに、つって。で、フリップに書くかもしれないからと思ってさ、俺楽屋に戻ってきてさ、で、もう瞬発力っていうのがさ、ひらがなで瞬って書くとかっこ悪いじゃん。で、瞬発力の瞬って俺漢字強いから書けるかなと思ったら、あれ意外に久々にこう漢字とか書くと書けない。あれ?調べながらさ、瞬発力ってさ、その台本の裏にもう20ぐらいさ、瞬発力、瞬発力っていう、全部こう、耳なし法一みたいに台本を。 もういかに瞬発力がないか分かるよね、自分自身が。あ、でちゃんとかけるかけるなんてなってさ、でいよいよ、白山さんこちらに来てくださいなんつってさ、尺台は OK、 張り扇も OK、 座布団もふかふか、温度とかも多分大丈夫だろう、曲も大丈夫、 NHK さんだし、20人の笑い屋の人たちはちゃんと笑ってくれてるだろうっていう風に見てて、ぐっと見てたの。したらやっぱり今年も笑いが少ないのよ。他の演芸場結構みんな受けてるの。だって演芸場だから。20人の笑いこうふっと見たの。で、見てると比率が3分の1が男性で3分の2が女性なんですよ。で、笑い屋のババアみたいなのはいないわけよ。でも信じてる。だって富裕層は見てるもん。俺の本放送の富裕層を見てるから、俺の本番を昨日稽古したからと思って。で、次にさ、これから神田伯山です。あいつはとにかくね、もう性格が悪い講談師ですからって太田さんが言ったんだよ。余計なこと言ったんだよ。俺普通にやろうと思ったのに。性格が悪い。そっから入った方がいいかと思って、スーってね、出囃子が流れて、ちゃちゃちゃんちゃんちゃんって、わーってなって、普通だったら俺がペンペンって2回叩いてお辞儀するところまでじゃん。ところが、目の前の20名が、やっぱ素人さんなんだね。途中で切れてんだよ、拍手。俺が座布団にも座る前のその立ってる段階でもシーンってなったの。で、ちょっとやりづらいわけ、それって。なんかわかるこの感覚。ちょっとやりづらいの。ちょっとやりづらいんです、この感じ。で、パンパンってやって、ギュッとお辞儀しても、なんか拍手もないわけ。そこも拍手欲しいわけ。富裕層も拍手したもん。あれ富裕層と違うと思って。それでもやっていくわけ。扇の的。で、その前に、性格の悪い講談師です。なんつって、ちょっとわーって受けるわけよ。で、後ろにウエストランドとか他のお笑い動画もいるわけで、爆笑さんとも後ろで見てるわ。で、その中で俺が扇の的やるわ。普通の人3分4分でネタやってるんですよ。まあ、9分でちょっと今日は申し上げます。まあ本来なら35分あるところをググッと詰めて9分でみたいになって、ちょっとウケるわけよ。シーン。まあこういうのはね、とにかく講談っていうのは途中で終わるなんてことがありまして、でもこれあれなんですよね、すごい集中してパーンって終わるとグッと引きつけられて、あーもっと聞きたかったなんていうような空気になるんですよ。ところが全然集中してないと、あ、終わった終わったみたいな感じになるんですよ。今日はどっちですかねっていうと、普通だったらははーなんていうのをリアクターだから届けて叱るべきだよね。シーン。え、いや、それはなんかちょっと笑い起こさないと茶の間に届かないから。なんと思いながらも、でもお客のせいにしちゃいけない。いや、でもちょっと待って、客か？こいつら無料だぞ。リアクターだぞ。仕事だろ？世間でこいつらは不倫とかうるさいだろ？世間のやつは芸能人が不倫したりとかさ、ちょっと揉め事起こすだけで、もうテレビに出るなとか言うだろ？じゃあてめえたちはなんで仕事しねえんだ、お前ら。リアクターだろ、お前。なんでリアクションしねえ、あ、ごめん。扇の的入ろう、なんて思って。祇園精舎の鐘の声、なんてやってたんだよ。シーン！人間の浮い天平栄光盛衰なんてのはあるもんで、なんて全然なんか聞いてないの感じ。うなずいてるババアすらいないんだ。で、一番でも大事なところが、馬がね、那須の与市っていうのが、その扇のね、矢を当てるってんで海にこう入ってくんですけど、駒立岩ってところまで乗るというところで、で、その馬がとにかくヒーンってこう海に向かっていくんだけど、小波は乗り越えることが大波は乗り越えられないんで、戻されてヒーンって海に戻されるみたいなシーンがあるの。で、この馬の描写でヒーンってやったら、まあ大抵拍手来るんですよ、そこって。俺も何百回もやってますからなるんですよ。で、普通の演芸場なら間違いなく起こすし、地方のお客さんでもなるんです、それは。一切ならない。一切ならない。なぜならこいつらが仕事をしてないから。決して俺は滑ってない。これは言いたい。あ、でもまあこれ慣れてねえんだなって、こういう客もいるわと思ってなんか。で、まあ拍手起こんないんですねって言ったわけよ。ヒーンってやった後。したら次もう一回ヒーンってやったらなるじゃん、拍手は。だって、リアクターだから。で、二回目ヒーン！シーで、そこで僕生放送なんですけど、お前たちいい加減にしろっていう。お前ら、観客何のために観覧来てんだこの野郎っていう。俺がヒヒヒって正月の三が日に言ってるってことは、さっき拍手しろって言ったんだから拍手しろよっていうのを、まあ生放送で言うっていう。まあもちろん会場はより冷え切るよね。ただでさえ冷え切ってんのに、横の後で録画したやつ見たらウエストランド顔引きずってたけど、とにかくそのまま終わってくわけで、太田さんにあーっつって、あーって、あいつは富裕層だから、あいつは富裕層だから番組を盛り上げるために心もゆとりがあるし優しいよね、わーってなって、いやさすがだ、よかったな、あ、感想どうだ、スタジオで滑ったことを思い出しました、他局のことを言うんじゃない、他局のことを、なんつって 面白かったですね。でその後、楽屋戻ってきたんですよ。したら堀口くんがいるわけそこに。で堀口くんどうっつって、とにかく、ツイッターどんな反応っつったら、82で評判いいですって。ごちゃんの実況はっつったら炎上してます。嘘よね。ごちゃんが俺の味方であるはずのごちゃんがマジでっつって、ごちゃん見たの実況したら、つまんない帰れ、なんだ講談っていうのは、漫才とかコントがいい、白山しねみたいなこと書いてあるんですよ。この貧民たちが俺は富裕層を相手にやってんだと。まあそれだったら NHK 出るべきではないんですけど、昨日までの富裕層、この貧しい、心まで貧しい、正月の三が日にごちゃんの実況なんかをしているお前たちを、ざけやがってと思って。でも腹立って腹立って、で堀口君俺かましてくるよと。で今度の4分、西の笑いについてなんか話さなきゃいけないって言ったけど、俺らもそんなのコンセプト全部台本ぶっ壊して、もうネットの話しようみたいな。で堀口さんがもう関わりたくないから、そうですかっていう。後でこれを聞いたマネージャーの山口さん、うわー行かなくてよかった、その日堀口さんでよかったって後から言ってたらしいですけど。でとにかくその後40分後ぐらいか、トークコーナー4分ですよ。で俺が出てって、爆笑問題さん右にいて、中川家さん左かな、そんな感じでいるわけですよ。で前の20人がいて、さあ白山、講談でスタジオで講談をやったっていうのはどうも初めてらしいんだけど、どんな気持ち、どうだったみたいなこと言われたの太田さんに。したら俺が、まあ、とにかくなんかツイッターの評判はいいんですけど、ごちゃんの評判が良くなくてっつって、またお前見てんのかよっつったら、俺もなんかエンジン入ってきちゃって、おいごちゃんの実況っつって、お前らっつって、しょうもない人生だって生放送で言ってんだよ。それも振り返りで NHK プラスで見られると思うんで見てほしいんですけど、お前らはしょうもない人生だっつって。で太田さん笑ってんだけど、中川家さんちょっとめんどくさいなってなってんだよ。それひしひしと感じてんだよ、お前らはしょうもない人生だっつって、お前らいるな、俺の方が偉いんだっていうのもよくわかんねえんだよ。滑ってるから偉くはないよね、なんか俺の方が偉いんだっつって、わけわかんないんだよ。で俺もとにかくね、やっぱ演芸場でこんなのやるべきで、スタジオでこいつらに滑らされて、冗談じゃねえよ、俺を林家三平みたいな扱いにしやがってっつって、ポンポンポンポン、なんだね柳家京太郎ってお前は、鈴本でのっぺり出てきちゃって、お前なんか鈴本の客の前ではいい落語やってたよ、俺もああいう風にやりたかったよ、スタジオじゃできねえだろこんな前空気で、早間になっちゃって、俺全然あっちの方が良かった、俺鈴本出らんないけど、いろんな事情があって、末広亭しか、冗談じゃねえよこのスタジオっていう話をしてた。でもとにかく、もうとにかく強制退場みたいな見てください皆さん。で楽屋帰ってきたので、堀口くんにどうっつって、ごちゃんの実況っつったら、ごちゃんの実況民みんな喜んでます。おお喜んでくれてよかった、白山見てるとか、俺たちのこと言ってるぞっつって、祭りになってますっていう。そうなんだよ、寂しい人たちなんだよ。だから俺らがちょっとごちゃんの実況とか言うだけでその盛り上がってんで、結局そのつまんねえとか言ってた人も喜んでくれたから、あ結果良かったなーなんて思ってね。だから犠牲になったのはその20人だけだよね。でもその20人もこのラジオを聞いてる可能性があるから言っとくと、君たちのせいじゃない、君たちはムクドリだから、ただ飛び込んできちゃったからしょうがない。もっと人数がいれば状況変わったし、スタジオは厳しいよね、笑いにくいとこだもん。しかも切り替えとかもいっぱいあるし、でしかも4時間ぶっ通しで椅子に座っててくれたので、俺ら演者側が休憩したりトイレ行ってたら全然してないんだよ、ずっと座ってて。一番大変なの、一番大変だから、すっごい努力してるんだよ。だからそんなもん、ね、いろいろ重藤文句言うなよ、そんな恥ずかしいよお前、他の漫才師とかコント師言わないだろ、みんな思ってるよ、スタジオの客がクソだってことは思ってるけど、みんな言わないの。 NHK さんにこれからもお仕事もらいたいとか、そういうこと言ったらかっこ悪いなって。でも俺は言うじゃん、あれ U 字工事さんが言ってみろよ、炎上してるよお前。 U 字工事がさ、もうなんか客をこうやって指さして、お前ら笑えよって、反応悪いよって言ったら、U 字工事さんいい人キャラだから。俺でも逆にすごいなと思ったのは、自分で言うのも成立しちゃったんだよね、そんなになんか炎上とかしないじゃん。まあ影響力がないのかもしれないけど、だ来年もだから、また客が悪いってブチ切れようかなっていう、スタジオ行って、だからこの毎年恒例にしていくっていう、白山先生のお怒りですっていう、ブチ切れて帰ってくっていう。そういうわけで、ニューオータニの富裕層から、NHK のごちゃんから、すべてを相手にした新年でございました。一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。 楽しい CM も終わりましてね。そうそう、まあおめでたいというかね、いい話もしないとちょっとね、やっぱ新年明けましてで、こんな話ばっかりしてたら、まあ通常運転なんですけど、あの3番目のお弟子さん、あのね、このラジオずっと聞いてる人ならわかると思うんですけど、岩手の高校生、18歳で来たんですけど、まあ1年間とにかく東京で、親御さんと離れてですね、一人暮らしを学び、そして自分でバイトをし、まあいろいろこうなんでしょうか、東京の暮らしに慣れてから1年後来た方がいいよって言ってた高校生のいたと思うんですよ。で、その子がね、まあ俺また来たんですよね。これまでは行ったかな、新宿末廣亭に。だったら4月の予定だったんですけど、2月3月にまあ見習いで来てもらって、4月から正式に日本講談協会に入れるみたいな感じしようかなと思ってね。まあ新しくお弟子さんが増えるということでね。まあこういうおめでたい話がね、やっぱ新年はいいんじゃないかななんて思ってね。今までの全ての放送忘れてください。これからね、輝かしい、講談界の未来の卵、未来の宝、こういうのが誕生したよという話で、今日は終わっていこうかな。まあその子もね、まあ適性もあるし、本人のやる気もあるし、今後どうなるか分かんないんですけど、まあでも今1番弟子と2番弟子がちゃんと一生懸命やってますから、3番弟子もね、いい風になるといいなということを祈りまして、皆さんも4月以降待っていただければと思います。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは ed。オンになります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができるようになりました。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。